彩奈と雅也のデジタルカフェ。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はちょっと早速聞きたいことがあるんですけれども、なんか東大 IPC の顧問に森さんがなられたみたいな投稿をお見かけして、
はい、
何それと思って。
そうですよね。
ちょっとはい。まずね、私東大生のYouTuber のクイズノックっていうのすごい好きで、毎日見てるんですよ。だからもう東大ってだけで何それって反応しちゃって、多分全然関係ないと思うんですけど、気になってたんで、ちょっとまずそこをね聞きたいなと思います。はい、
結構長くいろいろお話はさせていただいたんですけど、まあ2月からですね、その東大 IPC、はい、まあ、IPC は、イノベーションプラットフォームカンパニーの略で、まあ、正式名称は東大、競争プラットフォーム開発っていう、実は会社さんになるんですね。
なるほど、なるほど。競争っていうのはあの共に作るです
ね。協力しながら作る、まあ、
協力しながら作るか、はい、うんうんうん。
で、まあ、これ何かって言いますと、その東京大学が、中心となっている、VC みたいな感じですね、ベンチャーキャピタル。
は
い、で、例えばそれは東大初の、なんですかね、ベンチャーをこう支援していく、スタートアップを指定して支援していくとか、あるいはその起業していくアントレプレーナーをこう支援していくみたいな、ことを目指して活動している、企業になりますね。で、そういう取り組みになっていて、でそこに、ちょっと顧問として、
は
い、で参加させていただいたのは、2つ、観点があって、で一つはその、楽天で14年間ほど、働いてきて、で、その楽天という会社がそのすごい大きくなるっていうところをこう見てきたり、それをこう貢献してきたりとかっていうところとか、あとそのビッグデータとか AI とか IoT とかロボティクスとか、そういうその先進技術を実際に事業に生かしてきた、あるいはそれで新規事業を作ってきたみたいな、そういう経験っていうところで、例えばそのアントレプレーナーの方とかベンチャーの方とかっていうところの、支援っていうところに、どういうふうにそれを生かしていけばいいかみたいな観点でちょっとこうアドバイスするみたいなところとか。
得意分野ですね。
そう、はい。面白い分野ですよね。
楽しそう。は
い、あと今現在のその、メインの所属であるそのデロイトの方で、はい、さらにそのいろいろ産業をこう見渡して、いろいろな企業支援、産業支援というところもやっているので、単にそのインターネット企業や、例えばデータや AI の活用というところだけにとどまらない、各その産業 の, その経験みたいな、知見みたいなところも、結構、期待されているところが、そういうことも踏まえた、なんていうんですかね、そのベンチャー育成支援の方法みたいな話とか、みたいなところで、はい、助言させていただくみたいな感じですね。
おー、楽しそうですね。
これね、やっぱね、なかなか楽しいのは、やはり自分自身の中で、いろいろ例えば周りに知り合いの方やネットワークがあって、もちろんそこでそのベンチャーやスタートアップと、お知り合いになることがあると。だって例えばその彩奈さんも、なんかアジャイルコミュニティっていうの中を通して、いろんな会社さんに出会ったりもすると。で、はい、さらに言うと、例えば楽天でいっぱいエンジニアがいたわけじゃないですか。でその方が辞めて、結構多くがスタートアップに行かれてたりしますよね。そうするとなんかその給油を温めている中で、あ、そんな会社があったんだとか、そういうなんか新しい会社に出会いますよね。でもその東大のこの IPC がこう支援している企業さんっていうのは結構幅広くて、で僕もすごい知っている会社さんもあるんですけど、全く知らない世界でのイノベーションのチャレンジみたいなところもちょっといろいろこうあったりして、なかなか出会えない会社さんにの話を聞くとか出会うみたいなところもあるので、これはちょっと私自身も興味があるかなっていうところと、あとやっぱり大学初の企業、大学初のその、スタートアップっていうのを、やっぱりこう応援していくことが、なんていうか日本の、将来未来にもつながっていくところがあるかなとこう思うところもあってって感じですね。
なるほど。いや、ちょっと今後そこからどんなのがいろいろ出てくるのか、
はい、
楽しみですね。いろいろ聞かせていただければと。
そうですね。あの、で、うん、今その、まあ、今回その東大 IPC さんの顧問ですけれど、うん、まあ、実はそのこれまでも今も、はい、やらさせていただいている、あのでアドバイザリーをさせていただいている会社さんがあります、うん、例えばそれはあのメルカリさんとか。
はい、あ、そうでした、なんか YouTube 出てましたね。
そう、そうなんですよ。はい、あのメルカリ の研究開発機関の R4D の方 の、まあ、あのアドバイザリーボードに入っていたりとか、はい、あとはあの、うん、カオナビさんですね。
あ、そうか、
はい、その HR 系の
カオナビさん、
はい、そしてカオナビさんの、
はい、アジャテクのスポンサーやっていただいたりしてます。
なんと、はい、知らなかった。そうなんですね。
はい、なんと君松下さんとか、はい、ご登壇いただいて、はい、
なるほど、とかあと、うん、ユーフォリアさんとかですね。
はい、ユーフォリアさん、
そうですね、アジャテクのスポンサーに、
アジャテクでお世話になってます。はい、
まあ、とか
すごい、どこも先進的なところばっかりですね。
まあ、そこでやはり、まあ、うん、どの会社さんもやはり、まあ、志がすごいやっぱ ありますよねっていうのがこう あると同時に、うんうんうん、でメルカリさんはすごいもうエンジニアカルチャーっていうところを体現されて、むしろそれをすごい引っ張ってるような会社さんなんですけれど、うんうん、まあ、例えば川上さん、ユーフォリアさんも非常に先進的でこう引っ張られてたりしていますというところで、うん、まあ、僕自身もすごい学ぶところがまあるんですけれど、まあ、そういうようなところの中でいろんなスタートアップさんにもこう出会いますし、まあ、お話を伺ったりもこうする中で、やっぱり皆さん悩まれてるのはエンジニアの採用。
そうですね、それは私も悩んでますわ。
やっぱね、採用話っていうのはこう悩みですね。
そうですね、まあ、コロナの影響で海外からのね、雇用も難しくなってきてますし。
そう、いや、そうなんですよね、うん、このコロナ禍の前はやはりそのなんていうか、ある種そのクールジャパンみたいなものっていうのは実はそれなりに意味があって、例えばヨーロッパとか、うん、あるいはその東南アジアや、インドや、実はその中東方面にも、例えば漫画のカルチャーが好きだからとか、アニメのカルチャーが好きだからとか、ゲームのカルチャーが好きだから日本で働きたいっていう風なエンジニアの方とか若い方っていうのは相応にいて、でそういう方が実はその留学してきたりとか、もう、
うん、
もう何ですか、自ら何も持たずに会社を受けに来る、まあ、特にそこで門戸を開いてたのが楽天であったってところがすごい大きかったと思うんですけど、うん、で例えば楽天で2年働いて、さらにこの経験をもっと日本に生かしていきたいみたいな感じで他の会社に行かれたりする方とかもこう多かったりして、うん、だからなんていうか、そういう日本にその憧れているというか、親日な外国人のエンジニアの方っていうところをそのこうターゲットって言いますか、まあ、どういうふうにその仲間にもなってもらうかみたいなことを考えるってアプローチがあったんですけれど、コロナになっていろいろ苦しくなりましたね、やっぱり、
うん、うん、そうですね、
採用はどこも悩んでるみたいな。
で、うん、
さらに、
はい、
そういうふうな、なんかテック企業も結構悩んでるんですけど、あまりエンジニアが少ないけれど、実はその DX とか、うん、あるいはエンジニア少ないんだけどイノベーションを社会に起こしたい、社会課題を解決したいっていう会社さんはこういっぱいあると。でやっぱ、
うんうん、
はい、でそこの会社、そういう会社さんがみんな悩んでるのは、うん、どうやったらそのやっぱりエンジニアが採用できるのか、
はい、
例えば最近で言うとやっぱ CTO をちゃんと置かなきゃダメだよねみたいなことは VC から言われるんだけど、うん、CTO、うん、CTO ってどんなロールなんですかとか、
あ、そのレベルなんですね。
うちみたいなところも CTO がいるんですか、うん、みたいなところとかっていうのは皆さんやっぱりこう悩まれるところ
だ
った
りしますよね。そうかそうか、なんかウェブサイトだけ外注してたりとか、そういう感じのところからスタートしてるような会社ですかね。
うん、そうですね、まあ、でも実際はやっぱりコアとなるそのエンジニアの方とかはいらっしゃったりするわけですよね。でいろいろあるんですけれど、うん、ここからそのやっぱり多分会社としてグロースしていくためにはもっとそのエンジニアを取っていかないといけないみたいなことがあったりしますと。で、そういうところでその、まあ、どういうふうにその採用するのかいいのかとか、まあ、あるいは会社としてもどういうふうな環境を整えればいいのかみたいなところは、 なんかまあ、なんていうかね、綾菜さんや僕みたいにもともとの IT 業界も長くどっぷり使ってて、はい、むしろそうカンファレンスやりまくったり勉強会やりまくったり、むしろもう データをアカデミアに共有するみたいなことをやったりとか、はい、いろんなことをやってる人にとってみると、はい、当たり前なんだけど、
うん、
やっぱり、
うんうん、
そうじゃないところで成長に悩んでいる、まあ、会社さんは結構多かったりみたいな。綾菜さん的には、はい、例えばエンジニアカルチャーとかって言われるとこう何を思い浮かべますか、
ね、うんうん、なんかまず自由みたいなのが浮かぶかな、はい、自由な働き方ができるっていうのが圧倒的にエンジニアのカルチャーかなっていう感じがしてて、
そうですよね、うん、
なのでそのエンジニアじゃない人とか、まあ、あのウェブ系の IT 企業で勤めてない人と話すと、そこがまずあのギャップがあるなっていうのは感じますね。
まあ確かにその例えば自分が使いたいそのソフトウェアとか、
うん、
あるいはその端末とか、
うん、
そのなんていうんですかね、やっぱり Mac 支給してほしいよねとか、
うんうんうん、
なんかあのそういうのありますよね。例えばこういうクラウドサービスをこう自由に使わせてあのもらいたいとか、
うん、
あるいはもちろんそのデータでアップロードできない共有できないデータっていうかあるのは理解するんだけど、全てが何から何までダメとかっていうところだと、うん、ほらそれエンジニアのクリエイティビティが活かせないよねみたいなことになる、
うんうん、そうですね。だから、まあ、悩まれてるそのエンジニアのカルチャーが分かんなくて悩まれてる方はまずなんかやりたいようにやらせればいいと思うんですよねでそのエンジニアの人たちとどういうカルチャーにしていきたいかっていうのを作っていけばいいのかなって思います、うん、
うんうんうん、まあそうなんですよね、まあ、そのインターネット企業が大きくなったのもそういうそのエンジニアカルチャーっていうんですか、働き方の環境をすごいこう提供してきたみたいなところが、まあ、あるんですよね、
うんうんうん、
あのちょっとこう話が、
はい、
飛ぶんですけど、
うん、
フォードっていう人いるじゃないですか、
はい、
自動車作った、うんうん、アメリカで、で、まあ、1910年代にそのフォードが、
うん、
まあすごいこう成長して、行ったっていう話の中で、まあ、あれそのフォードだけじゃなくてその自動車協会っていうのがすごいスタートしたんですよね、
うん、
でよくその言われるなんていうんですかね、あのニューヨークのなんだっけ5番街、
うん、
の写真っていうの知ってます、う
ん、写真は分かんないですけど、フォードがなんかこうどんどんどんどんこう労働力を増やしていったみたいな動画はなんか NHK のドキュメンタリーかなんか見たことありますね。
もう、
うん、
そうなんですね。あのよくその技術の劇的な普及みたいな話で引用されることが多い写真があるんですね。でそれは何かっていうと、そのちょうどその1900年の5番街ニューヨークの5番街を撮った写真っていうのがあるんですよ、
うん、
でまあそれちょっと調べていただくとちょっと出てくるんですけど、フィフスアベニューニューヨーク、
うん、
あの1900とかって多分出てくるんですけど、まあ、その5番街ニューヨークの5番街にいっぱい馬車が、あるんですね、見えるんですね、
うん、
馬車がこう進んでる写真がちょうどあるんですよ。でその中に1台だけ自動車が映ってるんですね、
うんうん、
で1900年にもうすでに自動車はニューヨーク5万街を走ってたっていうことがちょっと分かる写真なんですけど、
うん、
ただ大量にある馬車の中の1台だけが車っていう写真なんですよ、
うんうん、
でそのフィフスアベニューニューヨークで1913年ってこ、入れてみると違う写真に出会えるんですね、
うん、
13年後でそれを見ると全てその5番街を走ってるのが車になってるんですよ。
あでなるほど、
その1900年は全部馬車、全てが馬車だったのが1913年は全てが自動車になったんですね。その、
うんうんうん、
13年で、
うん、
あの自動車が5番街を埋め尽くすっていうところまで普及したんですよ、うん、でよくなんか現代ってそのスピードすごい速いよねとかってこう言われると、
うん、
でなんか AI の普及とかすごいよねとか、もう実際はそのなんていうんですかね、 AI ってまあ、とんでもなく実はあの足の長い技術で、ディープラーニングも2011年に 再発見されてからもう11年ぐらい経ってますけど、どこもかしこもディープラーニングになってるかというとそれほどでもない。実はその技術の普及みたいな話っていうのは、その1900年、1913年の自動車の方がもっと早かったんだよみたいな話はちょっとあったりするんですけど、まあそれはちょっと置いといてですね。ですごいその自動車が普及していくとともに、例えば何ていうか、その社会的な影響ってすごい大きかったんですよね。道路みたいなものをちゃんと整備しなきゃいけなくなったので、都市のデザインっていうのが一気に変わっていって、今あるその町から都市っていうのが出来上がっていったりとか、あと大量生産が必要になってくるので、労働者が、工場労働者が大量に必要になって、雇用をすごい生み出していったとかっていう話が、はい、
その文脈で見たことあります
、はい、でその1913年からさらにもう自動車業界というのはどんどんどんどんこう広がっていって、
機械をどんどん取り入れてね、より効率よく生産できるようになっていったんですね。
そうなんですよ。で例えば工場も1日に1000台以上の自動車を生産するとか当たり前になってきたと、でそうするとですね、エンジニアを採用し続けてたんですけど、工場労働者エンジニアを採用し続けてたんですけど、数が全然もう確保できなくなっちゃったんですね、でまた離職率ってもすごい高い状態だったんですよ、そこで、そこでこれフォードさんの話に戻るんですけど、フォードさんは、エンジニアの賃金をですね、他の競合とかと比べて2倍以上にしたんですね。
ああはいはいはい、そうだそうだ、それも見た、はい、
で、その際限なく働く、働くところがあった労働時間を1日8時間と決めて、で週1日は休むっていう待遇改善を行ったんですよね、でそうすることで、その評判っていうのは瞬く間に広がってですね、何千人も その移民の方とか、多数 そのエンジニアがフォードの下にこう殺到したっていうようなこう話だと、でフォードはさらにそのいろんなその労働環境の改善を続けてって、その1916年には、障害者をこう雇用していくっていうアクションを取ってたり、
素晴らしい、
してるんですよね、
で、
それでなんていうんですかね、1914年にはもうアメリカの車の半分はフォードモーターの車だったりとかしてたんですけど、でこういうそのなんていうんですかね、環境をこう改善する、待遇を改善するっていうことによって人材を確保していくっていうのはもう100年前にあったわけですよね、100年以上前に。だからなんていうんですかね、でまさにその自由にするっていう話がポイントだと思うんですけど、まさにそのエンジニアにとってとても素晴らしい環境っていうことをやっぱり用意していくっていうのが非常に重要なことなんだと思うんですよね。
そうですね、私もその自由っていうのの中にはそういうなんか働く時間とか待遇とかも含めて言ったつもりなんですけど、ウェブ系の企業の、土台、文化の土台みたいなところを作ったのは Google なのかなって私は思っていて、
そうですね、
How Google Works っていう本を昔読みましたけど、やっぱすごいエンジニアが作った会社だからこそ作れた文化みたいなのがあって、で結構それをいろんなシリコンバレーをはじめいろんなウェブ系の企業が真似して、今どんどんどんどん、日本にも少しずつ入ってきてて、でそこと比べると日本の一般的な企業は全然文化が違うので、単純にまず Google の文化真似するところからやればエンジニアに響くんじゃないって思いますね。
確かにその、飲み物食べ物の無料提供みたいな話、いやちょっとそこはハードル高いみたいな
でもあるかもしれないですけどね。毎日ランチをなんか素敵なランチを出すまでできなくても、例えばちょっとしたフードが並んでるとかっていうだけでも違うと思うんですよね。
いやそうですよね、そのあと例えばなんかミーティングをすごいしやすいような、風通しの良さそうなそのモダンなやっぱりオフィス
の
設計とか、
ね、
あと例えばエンジニアはやっぱり自分のスキルをどういうふうに伸ばしていくかっていうところがすごいやっぱり関心が高いので、やっぱりそれは勉強会カンファレンスへの参加をこう推奨するとか、社費で参加できるみたいな話とか、あと例えばデータサイエンティストみたいなことまで考えていくと、カグル等のそのイベントにもこう参加していいよとか、あるいはなんか例えばオープンソースへの貢献もしていいよみたいな話ですよね。
まあしていいよというかするのを促すぐらいの方がいいですね。
そうそうそうそう、
そうですね。まあオフィス、その通りですよ、うん、オフィスでまず言うと、まあ確かに風通しいいオフィスで、あの例えばホワイトボードとかで自由にこう書いたり、席がなんかちゃんと、まあ、あったとしてもいろんなところに移動して自由に、仕事できたり、あのなんかフードとかドリンクもバーって並んでいて自由に取れる。でパソコン系のサプライも、まあ、そんなにあの申請とか難しくなく、さっと頼んだらすぐあの手に入れて使うことができるみたいなのがいいとは思うんですけど、まあ、そもそもオフィス行かなくていいよねっていうのがもうここ2年ぐらいの動きかなと思っていて、ね、まあもうオフィス来いって言われた時点で多分その会社どうしようかなって思うと思いますね、うん、なので家から働く環境ができてるんだったらリモートでいいですよみたいな姿勢がまず必要かなと思って
そうですね、うん、それ、うん、だからあのそれに合ったフレキシブルなやっぱりことにも対応できる、
うん、
まあ、宗教規則みたいな話とか、
そうですね、
っていうのはあります
ね。できればリモートの環境とかも金銭面で、あのモニター大きいの買いたかったらどうぞとか、そういうのもサポートしてる会社はしてるので、まあ、月いくらまでとかやった方がいいですし、うん、あとは時間ですよね。就業面っていうのは時間なんかももうフルフレックス当然ですよね、エンジニアからしたらまああの今、まあ、外資系のその Google をはじめとするエンジニアの文化の話してますけど、まあ、基本的にはあの別にやることやってればいつ出社してもいいし、出社しない日があってもいいしっていう感じかなと思うんで、まあ、ミーティングとかはもちろんみんなで出ようねって決めたら出なきゃいけないけど、別に毎日9時にはパソコン立ち上げてちゃんとなんか、ログインした記録を残してくださいみたいなのは、うん、
うん、
違うかなと
、まあ、そうですね。だから管理監督、うん、なんか監視されてるみたいなものじゃなくて、やっぱりそこは信頼がベースであってほしいし、
うん、そうそうそう、
そのなんていうか時間というよりは、
うん、
やっぱりなんかクリエイティビティとか、
うんうん、
まあ、どれぐらいその問題を解決したかとか、
うん、
やっぱりそういうところをこう褒め合えるようになってほしいよねっていうのはありますよね、
うん、そうですね。
なんか加えてやっぱり社会課題を解決するみたいなのがすごい重要なのかなってちょっと思ってるんですよ。まあ、どういうことかというと、うんうんうん、自分自身のその技術が何に生きてくるのか、結局それがやっぱり単なる金儲けであってほしくなくて、
うんうんうん、
それによってやっぱり社会を良くしている、社会の問題を解決するっていうようなところにこうつながってほしい。だからこそ例えばそのエンジニアをこうなの方にそのこうジョインしてもらうにも、例えば自社の環境っていうのはこういう環境 でこういうのを提供しますと、でそれだけでなくそのこういう社会課題を解決するっていうことにあなたの そのタレントが生かされるんですってい こうメッセージっていうか、でそこのこう、はい、つながりみたいな、
スタートアップに入ろうって入社しようと思うようなエンジニアは多分その辺の意識も高いのかなって思うので、確かにどんな社会貢献しているのかっていうのはもちろん大事ですね、
うん、
うん、
EVP っていうキーワードがあるんですよ。
ほう、
EVP は何かというと、
うん、
エンプロイーバリュープロポジション、
うんうん、
会社が従業員に対して働いてくれる人に対して何を提供できるかっていうものなんですね、
うんうん
うん、でそれはその今言った環境っていう話もそうなんですけど、例えばそのビジョンやミッションそのものが働いてくれる方にとってもう自己実現っていうか、そこにこうつながっていくこうものになるって、うんうん、で今実はですね、いろんな企業で EVP をアップグレードしようっていう動きが
ある。うんうんうん、
で例えばそのなんていうんですかね、新しい世代、デジタル世代っていう方々っていうのは、うん、常にそのイノベーションがあり世の中を良くしていくっていうところにこう触れてきて育ってきてたりしているので、自分自身もやっぱり世の中を良くするっていうところにやっぱつながっているべきだってこう思っていると、
うん、
なので従来の例えばミッションステート、企業のミッションステートメントが例えば何かの製品プロダクトを通して社会を良くするっていうようなものだったりすることが結構あると思うんですけど、日本の場合は、うん、 そこを例えばその製品やプロダクトっていうことをこう取り除いて、
うん、
もう社会を良くするっていうことをダイレクトに表現するっていうようなミッションに変わっていったりとか、うんうんうん、それも合わせてそのなんていうんですかね、従業員に対してのあのこういうことが提供できる、こういう場な、こういう場だよっていうところをこう見せていくみたいなところをこうメッセージをアップグレードしていくみたいな話がちょっとありますと、
うん、
これなんかね興味深い動きで、私もなんかそういう案件のご支援とかをしてたりとかしてますね、大企業の。
そうですね、まあいかに社会貢献できるかみたいなところを追いかけてる人は最近すごく増えてきましたよね。ただまあエンジニアだけ見てるとぶっちゃけなんか面白いことをずっとやれればいいって人も多くて、なんかいかに楽しい技術に触れるかみたいなところを追いかけてる人も多いのかなと思いますね。
そうですね、確かに。
だからすごい技術がある人には本当に自由になんかいろいろイノベーティブなことやらせればいいし、あの逆にそういう人と一緒に働きたいって人もいると思うんですよ。自分はそこまでないから、すごいエンジニアが一緒に働いてくれたらそこから学べるからそれがいいって人もいると思うので、まず一人なんかこう突き抜けてる人を捕まえてきて、その人にもう文化を作ってもらうっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。まあなかなかそのそういう人を捕まえるのが難しいのは重々承知してますけど、
確かに文化を作ってくれる人っていうのがやっぱ重要ですよね、
うん、
ま、はい。なんかあやなさんもテックカンファレンスやってましたですね。
はい、まあ私はエンジニアに囲まれて日々仕事してるので、そうですね、自分自身はエンジニアじゃないけど、なんかその辺の感覚はどんどんこう、うん、影響を受けてるかなと思います。うん、
はい、
はい。まあちょっと熱くなっちゃっていつまでも話してられるんですけれども、お時間的にはここら辺ですかね。
そうですね、
はい、もうちょっとあのぜひ森さんの知り合いでエンジニアカルチャーに悩んでいらっしゃる方がいましたら、つないでいただければ私いくらでもお話しますので。
素晴らしい、
はい、
ありがとうございます、
はい、これを聞いてくださってる方はぜひご連絡くださいという感じで。
はい、
はい、ではちょっとあのいろいろね話したいことがあって盛り上がってしまいましたが、次回からまたデジタルかけるほにゃららのお話にいつも通り入っていければと思いますので、お楽しみにというところで終わりたいと思います。
じゃあ、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。